聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編66編5節から9節。来て神の御業を仰げ、人の子らになされた恐るべき御業を。神は海を変えて乾いた地とされた。人は大河であったところを歩いて渡った。それゆえ、我らは神を喜び祝った。神は常しえに力強く支配し、御目は国々を見渡す。背く者はおごることを許されない。諸国の民よ、我らの神を祝し、賛美の歌声を響かせよ。神は我らの魂に命を得させてくださる。我らの足がよろめくのを許されない。次に新約聖書、マルコによる福音書、4章、35節から41節。その日の夕方になって、イエスは、向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって、水浸しになるほどであった。しかし、イエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか？と言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないか、と互いに言った。以上であります。
ただいまはマルコによる福音書の4章の35節以下に記されている物語を、ご一緒に聞きました。ここには弟子たちが主イエスキリストと共に、船で湖を渡ろうとした時の話が語られております。初めの4章の35節を見ますと、その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われたとあります。マルコによる福音書の4章全体を振り返ってみますと、この日一日イエス様は、ガリラヤ湖と呼ばれる湖の岸辺で大勢の群衆に、神の国のこと、神の恵みということについてずっと話しておられました。どれぐらいの時間話されたのかはわかりませんが、夕方になったところで話を終えて、解散ということになったのでありましょう。しかし、イエス様ご自身とその12人の弟子たちは、これで家に帰るというわけではないようです。湖の向こう岸に渡ろう。そのまま船を漕ぎ出して、湖の対岸に向かうことになった。この時、12人の弟子たちの中には、ご存知の方も多いと思いますが、この12人の弟子たちの中には、ガリラヤ湖で漁師をしていた人たちが何人かいましたから、 まあ、湖を船で渡るということ自体は慣れていたはずであります。まあ、早速イエス様のその言葉に従ってイエス様を乗せたまま、まあ、出発した。まあ、ところが途中で大変なことになります。まあ、37節にありますが、まあ、突然激しい突風が起こり嵐のようになる。まあ、今申しましたけれども、弟子たちのうちの何人かは漁師でしたから、まあ、この湖の天候についてもよく知っていたはずであります。まあ、しかし自然というのは、もちろんいつも人間の現実を、人間の想定を超えていく、決して珍しくはない。この時の嵐も思いもよらない激しいものであったのでありましょう。船は波をかぶって水浸しになる。つまり、このまま嵐に飲まれて沈んでしまいそうな、そういう勢いでありました。さあ、そういう中で、弟子たちはどうしたのか、そしてイエス様はどうされるのか、まあ、それがこの話の中心となってまいります。で、この中で、まず注目したいのは、38節の言葉です。しかし、イエスは友の方で枕をして眠っておられた。そこですね。大変な嵐です。はっきりと、もう命の危険を感じている。そういう中で弟子たちは何とか船を操ろうとあらゆる手段を尽くしたでしょうけれども、どうすることもできない。心は動揺するばかり。しかしそういう中でシュエスはどうかというと、なんと眠っていたのです。船の後ろの方で、まあ、枕にするものがあったのでしょう。それを枕にして眠っておられた。弟子たちは思わず叫びます。まあ、その38節の続きですが、イエス様を起こして、わざわざ起こして、思わず叫ぶ。先生、私たちが溺れても構わないのですか？ね、この時の弟子たちの思いは、私たちにもやはりよくわかると思います。まあ、別に船旅ではなくても、こういう嵐に遭うような経験、そういうのは私たちの人生の中にも少なくないのではないでしょうか。まあ、それまで平穏に過ぎていたと思っていた日々が、ある日突然思いがけない災いや不幸によって乱されてしまう。それももう自分の力ではどうすることもできない。ただそれを背負って耐えていくしかない。そういう状況になる。そんな時私たちはやはり思うでありましょう。神様は本当にいるんだろうか。神様がいるのならば、どうしてこんなことが起こるのか。また私たちは神様をこうして信じているのに、なんでその私たちがこんな目に、なんで私たちだけがこんな目に遭わなければいけないのか。そしてもしそんな時に、ふと同じ船の中でイエス様が眠っているのを見るならば、私たちはどうでありましょう。本当に同じでしょう。イエス様は、このことをどう思ってるんですか？私たちは、私たちのことをどう思ってるんですか？私たちがどうなってもいいんですか？私たちには何の関心もないんですか？怒りや嘆き、また絶望や疑い、何とも言えない思いがやはり起こるでしょうし、それがわけのわからない言葉となって吹き出してくる。それはごく当然のことだと思います。ところが少し飛びますけれども、 40節。この弟子たちに対して、この弟子たちの態度、この弟子たちの言葉に対してイエス様はこう言われるんですね。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。これは一体どういうことなんでしょうか。どうしてあなた方は怖がっているんだ。まだ信じることができていないのか。主イエスはどうも叱っているようであります。私たちは叱られている。何やってるんだと。で、その内容は、あなた方には信仰がないのではないのか。で、この言葉を私たちはどう受け止めたらよいのでしょうか。で、この点私たちは、ある意味で、誤解した理解、誤解した理解というのはおかしいですね。誤解を、しがちな気がします。イエス様から叱られた。なぜ怖がるのか。まだ信じられないのか。その言葉をそのまま受け止めれば、どんなに激しい嵐の中であろうと、不安や恐怖を感じるのは信仰がないせいなんだ。そういうことになりますね。ちゃんとした信仰があれば、どんな嵐であろうと怖がる必要はないはずだ。心配なんかしなくて済むはずだ。いや、この時のイエス様のように、悠々と眠っていることができるはずだ。でも私たちがそうできないのは、私たちが怖がって怯えるのは、信仰がないからなんだと。で、その中でイエス様に向かって疑いを起こして泣きわめく、もうとんでもない話だという話になってくる。そして、ああ、やっぱり私たちはちゃんとした信仰を持たなくちゃいけませんね。嵐の中でも風や海を従わせることができるイエス様をちゃんと信じて、こういう時でも動揺しない、そういう心、動じない心を持たなくちゃいけませんね。そういう話になっていくと思う。さあ皆さん頑張りましょう。それが説教の結論になるかもしれない。でもそれが聖書のいう信仰なのかどうか、いや、聖書はそんなことを私たちに語っているのかどうか、そこなんです。いや、確かに私たちはイエス様の言っていることは間違ってはいない。私たちに信仰がないのは事実です。神様を疑ってしまう。だから怖がってしまう。でもそれを押さえつけて、自分で信仰を調達してくるとか、自分の中に信仰を作り出すことができるんでしょうか。いや、そうやって自分の感情を抑えて信仰深そうなことを言って、信仰があるつもりになっている、平安な穏やかな気持ちになるつもりになることが信仰なのかどうか、そんなことを言い合って、まあお互い頑張りましょうよと、しっかりしましょうね、そうやって励まし合うことが信仰なんでしょうか。やはり聖書はそんなことは語っていないのです。イエス様もそんなことを言ってるんじゃないのです。信仰というのは、私たちがもう底をつきそうな貯金をなんとかやりくりして、だましだまし、その場をしのいでいくようなことではありません。では、聖書が語っている信仰とは何なのか。私たちは、今言いました。自力で信仰を得ることはできないのです。 ですから、ここで弟子たちがイエス様を起こして、イエス様に助けを求めたこと自体、それは正しいこと、まあ、正しいというのか、それこそ信仰のことなんです。でもその時私たちは信仰がないんですよね。誰に向かうでもなく、誰を信じるでもなく、ただわめき散らくしかないの。不満や不安、不平や不満を言うしかないの。それが不信仰だ。でもそうじゃなくて、私たちは今、そこにイエス様がいてくださるということ。イエス様が変わることなく私たちと一緒にいてくださること。そして、そのイエス様に信仰を求めるのです。イエス様の真似をして、平安なふりをするんじゃなくて、共にいるイエス様から信仰が与えられるように願うのです。あなたが共にいてくださいます。どんな時でもあなたに信頼して、あなたに従えることのできる信仰を私に与えてくださいと叫び求めていくこと、そこから信仰が始まる。それが聖書の語ることです。福音書を見ますと、他の様々なケース、また読まれたらいいと思うんですが、困ってイエス様の助けを求める人が、こんな求め方をしているところがあります。信じます。どうか信仰のない私を助けてください。信じます。どうか信仰のない私を助けてください。信仰があるから助けてほしいとか、信仰があるから大丈夫と言い聞かせるんじゃなくて、私たちには信仰がないのです。一番肝心な信仰がないのです。でも、だからこそ、あなたが今一緒にいてくださる、あなたが今この私たちに信仰を与えてくださるように、この時を本当に生きることができる信仰を今あなたが与えてくださるように、そのように見ますならば、実は信仰のない自分に心底気がついた時こそ信仰の始まりなんです。私が自分で持ってきた、調達してきた信仰で、いかにも平安そうにしていることが信仰なんじゃない。自分の中に信仰がないこと、それを本当に一緒にいてくださるイエス様からいつも与えられていくように、今与えられるように求めること、それが信仰の始まりです。それが信仰の歩みです。もちろんそれは簡単なことではありません。そうすれば、いや何も悩まないで生きていけますよという話をしてるんじゃない。激しい嵐に遭うならば、なおさら私たちは動揺します。どうしていいのかわからない、怒ることもあるかもしれない。そんな時にイエス様に求めろ、祈れ、それは試練の技かもしれない、もう拷問みたいに思えるかもしれない。でもそういう私たちにイエス様は平安を持って、父なる神様に対する平安を持って一緒にいてくださる。そして私たちはその時にイエス様を見上げて、イエス様に信仰を求めていく。信仰のない私に、私を助けてください。この私に今あなたに信頼し、あなたに生かされ、あなたと一緒に歩める信仰を与えてください。最後にいたしますけれども、今日の物語の中で、弟子たちの前でイエス様はこの風を沈めて、向こう岸に渡ることができるように道を開いてくださいました。でもそういう中で私たちは、その都度新しいイエス様の恵みを こう発見するんですね。でその時私たちはどう、どんな思いを抱くのか。風が止んでイエス様が叱ったら風が止んで波が静かになった、ああよかったなと、イエス様はやっぱりすごい、これで私たちは大丈夫、弟子たちはそう言ったか、まあ、もちろんそういう思いもあったかも、 あったでしょうけども、イエス様はそう言ったか、そうではないですね。41節、まあ、この話の結論、弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。まず彼らには非常な恐れが起こった。ただもちろんこの恐れは彼らが嵐の中で感じていた恐怖感とはやはり違うものでしょう。それは自分たちの祈りに応えるようにして、いや祈りともならないような叫びに応えて信仰へと導いてくださった主イエスの中に新しく発見した神様への恐れ、神様の恵みというものはどんなものか、思いもよらないその恵みに出会った時の恐れです。ああこの方は私たちの所有物のように都合のいいように利用できる方ではない、イエス様の名前を唱えればうまくやっていける、そんな方ではない、むしろ私たちの思いを超えて、そしていつも新しい恵みと力を持ってその都度私たちに出会ってくださり、私たちを打ち砕いて、私たちの、まあ、言うならば見せかけの信仰すら剥ぎ取って本当の信仰に導いてくださる、本当の人生に導いてくださる、その恵みの主に対する恐れです。彼らはその恐れの中で、一体この方はどなたなのだろう、そう言うんですね。もちろんそれは恐怖心ではありません。もう私たちの思いを超えたこの方の恵みの前に圧倒され、どなたなのだろう、言葉では言い尽くせない恐れの中で信仰にまた歩むことができる喜びを見出していく、そのことの中に本当に自分の確かな人生の土台を見出していく、そういう思いではないでしょうか。弟子たちはこの後もこの問いを抱き続けていきます。十字架へ向かっていくイエス様に向かって、イエス様に対してなんでそんな道を行くのか、なんで そんなところに、なんで自分たちを引きずり込んでしまうのか。でもその都度新しい恵みをイエス様は表してくださる、新しい神様の本当の恵みを私たちに体験させてくださって、信仰へと導いてくださる、その歩みが私たちのまた歩みではないでしょうか。この週私たちまたさまざまなことを経験するでありましょう。激しい嵐に遭うこともあるかもしれない。でもその中でこの方は一体どなたなんだろうと言わずに折れないほどの大きな恵みを持って私たちを導いてくださる、その都度引き上げてくださる、その方の恵みの中を歩んでまいりたいと思います。私たちには信仰はない。でも信仰のない私を助けてくださる、このイエス様の恵みの中を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い 天の父なる神様、嵐に出会った弟子たちの話を通して、あなたを信じることの不思議さと、また思いに勝る素晴らしさを改めて知ることができ、感謝をいたします。私たちも、毎日の歩みの中で、苦しみと試練とに会うことの多いものであります。そしてその都度私たちの心は恐れに満ち、揺れ動いていきます。しかしそういう中でこそ、信仰のない私たちを顧み、助け、誠の信仰へと導いてくださる、誠の恵みへと目覚めさせてくださる、あなたをいつも求めることができますように、またあなたにいつも出会うことができるように導いてください。この世界も本当に暗い闇の中にあるように思われる面があります。しかしそういう中で、あなたを誠の主として崇めることができる信仰が与えられていきますように、感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。